ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは急激に人生は好転する5つの前兆サインです。皆さん今人生どういうふうな状況か分かりませんが、これをご覧になっている方にとってですね、うまくいってないとか思ったように回ってないって人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも安心してください。というのはそれがですね、あなたの人生がここから好転していくという前兆サインかもしれません。今日は今までたくさんの人たちにインタビューしてきて分かった運がですね、大きく好転する前に起きること、その前兆サインについてお話したいと思います。今までですね、何十冊という本を書いてきて、たくさんの人たちにインタビューしてきました。作家になる前から、まあ、インタビューというほどではないんですけど、まあ、飛行機とか新幹線とかバスとか電車とかで隣り合った人とちょっと話をしたりだとか、まあ、そういうのでですね、まあ、日常的にたくさんの人たちと話をするという人生をかれこれ50何年生きてきました。そのちょっとした会話でですね、いろんなことが伺えますよね。例えば国際線の飛行機なんかだと、まあ、エコノミーだったりね、すると隣で10時間とかずっと一緒にいるわけじゃないですか。最初の 1,2 時間は意外と本読んだりだとか映画見たりとかしてたりとかするんですけど、大抵ご飯なんかで食べるときにイヤホンも外しますんでね、その時に隣の人とちょこっと話したりとかするもんなんですよ。でその時に、いや実はこういうふうな状態でとかっていうことを聞くたびにですね、僕の人生全体通してなんですけど、その人の人生のすごい大きな大転機の時に、なんか僕居合わせるっていう、そういうふうな運命な感じがあります。例えば、昔大韓航空でアメリカから帰ってくる時にですね、隣り合わせた人は35年ぶりかなんかで、当時1988年とか9年ですから、ちょうどパルパルオリンピックのところだ。30何年前っていうと、朝鮮戦争の最中か終わるか、それぐらいの時ぐらいから出てですね。で、そして、そこから二度と祖国に帰ってない。まあ、そんな人と会って、もう30何年ぶりに祖国に帰るときにもう涙がほろほろ流れてる。まあ、そういうふうな天気に立ち会ったりとかして、その人からですね、もう3時間も4時間も人生でどうだったとか、小さい頃はどうで、中学校こうでっていう話なんかを聞いてるうちに、ああ、そうか、人生って面白いもんなんだなっていうふうに、思うことがよくあります。これは作家になってからもそうで、その人の人生のですね、ダイジェスト版の話を30分とか聞くにつれ、人生っていうのはもう、っていうような感じのことが起きたりもするけども、逆にですね、本当にうまくいかないときに、そこからまた好転していくこともあるっていうことを体験的に、自分でもそうですし、たくさんの人たちのストーリーからそれを感じられると思います。そういうところからですね、今回は人生が劇的に好転していく、その前兆で何が起きるのか、これについて説明していきたいと思います。まず1番目、病気とか事故ですね。これはよくあります。なんか病気とか事故にあったら人生が好転どころかどんどん悪くなる前兆なんじゃないのっていうふうに思うかもしれませんが、まあ、それが厄落としみたいになって、あっという間にですね、人生がそこから良くなるってことはあります。厄落としっていう言葉は若い方はご存知ないかもしれませんが、まあ、厄っていうのは悪いことが起きるってことの意味ですよね。その厄が落ちるってことは、悪いそういう運気みたいなものが病気とか事故によって一緒に落ちていくって。まあ、そういうふうな意味で、そのマイナスのことが起きることによって、これ以上マイナスが起きない。まあ、こういうことって実は、その体験的によくあるんじゃないかなというふうに思います。例えば病気でですね、仕事を辞めざるを得なくなったら、実はその会社、が倒産して、もしそのままその会社にいたら大変なことになった。それを避けることができたという意味で、この厄落としっていうのがですね、すごくうまく機能してるってことは結構あると思います。そういった意味で、もし皆さんが病気とか事故とかにあった時に、まあ大変だなと思ったとしても、あ、よかった、これって好転するサインなんだっていうふうに思うことができたら、随分気持ちも楽になるんじゃないかなというふうに思います。2番目、気分の落ち込み。これはですね、日常的に体験してらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの 2,3 ヶ月ドヨーンとしてしまって、なんかやる気が起きない、あるいは別に家族がね、亡くなったとかそういうことがなかったとしても、なんかうつうつとして気が晴れない、こんなことはよくあるんじゃないかと思います。でもそれって実はここから急にですね、人生がバーンと良くなっていくサインだったりとかします。まあ言ってみれば、しゃがまないとジャンプできないと同じように、人生では一回しゃがんだりとか精神的にぐーって落ち込んだりとかすることによって初めて上がるってことは、よく僕は体験してますし、そしていろんな人たちの伝記を読んだり、あるいはインタビューなんかで や、すごく鬱になって2年間全然何もできなかった。その後に、ものすごく情熱が湧いてきて、さあ、ここから仕事しようって言って、会社をスタートして上場した。そんな人たちはですね、たくさんいます。なので、もしあなたが今気分的に落ち込んでたりとかしても、全然僕は心配ないと思います。まあ、逆に言うと、落ち込んでる時に、そのエネルギーを貯めてるとも言えると思います。なので、自分がですね、こうギューってなんかこう縮こまってる時、実はエネルギーを貯めてるんだっていうふうに思っていただくと、随分気が楽になるんじゃないかと思います。3番目。家族友人の不幸。これもね、実はすごく大変っていうか苦しいことだと思いますが、まあこれによって、実はちょうど皆さんの運気が好転する、そういうタイミングに来ているってことも同時に前兆としてわかるんじゃないかと思います。例えば家族の誰かが病気になったりとか、リストラされたりとか、あるいはお父さんお母さんの癌が見つかったりだとか、そういう一見ですね、不幸に見えるような感じのこと。まあそれによってスイッチって入ることがあるんですよね。例えば引きこもりの青年がセミナーに来ててね、でその人がずっと3年間か4年間か引きこもってたんだけど、もう出ようと思ったのは親の病気が見つかったっていう時だそうなんです。ご両親のどちらかが病気になられて、そしてもう引きこもってる場合じゃないと思ってスイッチが入ったそうなんですよね。そこから就職して、そして自立して、まあ、そこからですね、自分の人生を始めるようになって、パートナーが見つかって結婚するっていう、そういう状態に彼はいたと思うんですけども、その彼が引きこもりから出るきっかけになったのも家族の病気だったりするわけです。こう友人の不幸っていうとね、ピンとこないかもしれませんが、友人とか知人とか家族っていうのはエネルギー的につながっています。その友人の誰かに不幸が起きた時っていうのは、自分の役落としと似ていて、その友人がですね、それをある意味体験してるっていうことは、自分も一時的にドンとちょっと落ちたりとかするんですけども、そこからですね、自分のところに新しい運気の転換点に来てたりとかする。そういうふうな時に友人にですね、事故があったり病気があったりとかするんだと思います。まあそうやって運気が変わっていくタイミングで、もっとね、友達のことを助けてあげられるっていうふうなことにもなりますし、そういうふうな友人に不幸があったりとか、友人が亡くなったりとかすることによって、またこれ、スイッチが入ったりもするんですよね。なので、友人がですね、突如事故で亡くなったり、あるいは癌が見つかって闘病生活に入ったりとかすると、やっぱりこのまま自分が退屈な人生というか、グッドな人生を生きるんじゃなくて、グレートな人生に行きたい。まあそういうふうなスイッチが入ったりとかするってことを考えると、友人の不幸、友人が大変な状況になる。これも実は運気がですね、大きく変わる前兆だと思います。これは誤解しないでほしいんですけど、友達に不幸が起きたからあなたが良くなるってことじゃないですよね。まあ友人にそういうふうなことが起きたってことで、あなたにとっても節目がやってきますよってことになります。で、これちょっと若干怖いのが、そこでも変わらなかったりとかすると、自分が体調をね、崩したりだとか、あるいは自分に不幸というか、まあ社会的にあんまり嬉しくないことが起きて、初めて本気になったりとかもします。なので、例えばご家族の誰かが病気になったりとか、友人がね、大変になったりとかするときに、一つのメッセージとして、そろそろ本当に変わらなくちゃいけないタイミングだよ。こういうふうにメッセージを受け取れるといいと思います。ぼーっとしてるとですね、それが自分に降りかかってきて、そこで初めて目が覚めるという人もいるんですよね。なので、周りが大きく変化していくときに、そろそろ自分も変わらなくちゃいけないなっていうタイミングに来てるってことをぜひ理解してください。まあ多くの人はね、自分のお尻に火がつくまでなかなか変われないもんなんですけど、そういう意味では自分の変化のタイミングが来たって分かったらすぐ動けるように普段から準備しておくのも大事じゃないかと思います。さあ、そして4番目。自分の大失敗ですよね。例えば仕事の失敗、恋愛の失敗、まあそしてまあ病気っていうのは健康のある意味失敗かもしれませんが、ありえない大失態。例えば会社にすごく損害をかけてしまったとか、あるいはキャリア上でありえないミスを犯してしまった。クライアントにすごく損害を与えてしまったり、あるいはすごくクライアントと揉めた、あるいは仕事を辞めさせられるような感じのこと。まあそういう人生の大失敗ですよね。まあ離婚なんかもそうかもしれませんし、そういう時にですね、本当にもう最悪だとかっていう気持ちになると思います。けれども人生の大失敗っていうのは往々に人生が好転していくすごく転機となるような前兆なんですよね。というのもその失敗した理由について人は考えるわけです。例えばその離婚した場合には僕の何が悪かったんだろう、私には何が悪かったんだろう、ああいうふうなことを言ってしまったからだ、ああいうことを言わなかったからだ。例えばねぎらいの言葉とか感謝の言葉とかもう少しかけてたらパートナーシップも変わったかもしれませんよね。あるいは 余計なことを言わずに、失礼なことを言わずに、もう少し愛の言葉を使ってたとしたら、パートナーはそこまで傷つかなかったかもしれない。まあ、いずれにしても、そういった大失敗の体験っていうのがあると、もう人生変わらなくちゃいけない。まあ、そういう転機につながっていくんじゃないかと思います。まあ、そういう意味では、この大失敗が起きた時に、まあ、人生最悪の気分になりますよね。けれども、その嫌な気分が大きく人生を変えようというモチベーションにつながっていくんじゃないかと思います。5番目、大底体験。これはね、その大失敗の後に起きることですけど、もう離婚とかで死にたいような気持ちになったりとか、仕事を失ったり、お金を失ったり、そういうふうなことによって、初めてですね、あ、もうなんか人生やめにしたい。そういうふうに気持ちになる人も多いと思います。僕の人生でも何回か起きましたけど、あなたの人生で、まあラッキーな人は一回もなかったかもしれませんが、普通の人でもね、大体2、3回はあるもんなんですよ。これ例えば恋愛でうまくいかなくなったり、本当に好きで好きで好きで仕方なかった人と一緒にいれない、そういう状況が起きたりとか、あるいは事業ですごく情熱を傾けて、もうこれどうしても成功したいっていう事業がうまくいかなくなったり、あるいは誰かに邪魔されたり、競合相手に負けてしまったり、あるいはクライアントに切られてしまったり、おうちクライアントがいなくなったり、まあそんなことでですね、もう立ち行かなくなって、まあ人生の大底体験って僕は呼んでるんですけども、この大底を体験することによって初めて人生が浮上するというか、まあある意味で大底について、そこについた瞬間にそこでバーンと底を蹴って上に上がっていけるとも言えます。なので、今これをご覧になっている方で、今大底なんだっていうふうな方はですね、あ、そうか、大底ってことはここからもう上しかないなっていうふうに思っていただけるといいですし、まだ大底についてない人は、そうか、まだ大底についてないのか、でも大底についたらドーンと反転するな、こんな感じのことが理解できるようになると、随分気が楽になるんじゃないかと思います。自分の身内の不幸とか、家族で病気になる人が出たりとか、あるいは友達で大変な目にあったりとか、今健康的にね、辛いとかっていう時に、そうかって、自分も本当に変わるタイミングだな、ということがですね、分かってくると、同時に友人も好転したり、そんなことが起きます。なので、今、あんまりいい状況ない人たちも、この前兆のサインを見つけて、そして、次そろそろいいの来るぞというふうに思っていただけると、随分希望が見えてくるんじゃないかと思います。さて、ありがとうワークですが、さあ、あなたの今の状況でこんなサインが来てるよっていうのがあったら書いてください。今大底ですとか、大底に行きそうですとか、恋愛がね、うまくいきませんでした。離婚しました。あるいは別居しました。あるいはその好きだった人に、好きな人ができたっていうふうに言われて、捨てられたとか、あるいは事業がうまくいかなくなった、転職しようと思ったけどもポストがなくなったとか、期待したのにうまくいかないことの方が人生って多いと思うんですけど、まあそういうことが起きた時には必ずいいことが起きる、セットでやってきます。いいことの後ろには悪いことが、悪いことの後ろにはいいことがあるので、何か起きた時にこれがいい、これが悪い、そういったことを判断しないっていうのもとても大事だと思います。まあそういう意味で、あなたの人生で今起きているマイナスの事象、それがあったとしたら、厄落としを兼ねて、今こんな感じですとか、でもここから上がってきますとか、そんなことを1行2行書くだけで、あなたの運気が大きく変わるきっかけになるんじゃないかと思います。ぜひコメントを書いてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。